の絵本部がお送りする幸福への出発。毎週日曜日のこの時間は、皆様の限りない繁栄と健康を祈りながら、成長の絵本部講師によるお話をお送り申し上げております。
おはようございます。私は成長の絵本部講師の小池清明です。今回から5回にわたり放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口清張前清張の絵総裁の著書、人生の主人公となるためにをテキストに、常に進歩する自分になるためにというテーマでお話をさせていただきます。清張の絵では、人間の本質は素晴らしい存在であり、それを人間神の子と表現しています。そして人は皆、その本質は完全円満で、無限の可能性を持っていて、いくらでも進歩向上することができると考えています。さて、私は先日、地域の友達と一緒に味噌作りをしました。乾燥大豆を一昼夜水につけた後、屋外の薪ストーブで茹でます。それから餅つきの時に使うような臼に茹でた大豆を入れて、キネで丁寧に潰していきます。そこに塩と麹と混ぜ合わせて、樽の中に空気が入らないように詰めて完成です。これから発酵させて、1年後に美味しい味噌が食べられるのを楽しみに待ちます。手間暇かけて完成までは1年という時間がかかる味噌も、お店に行ってお金を出せば簡単に買うことができます。しかし、手作りをした味噌はどこで買った味噌よりも美味しく感じます。添加物などが一切入っていないということもありますし、自分で作った喜びを感じられるからだと思います。手作りといえば、私の家では現在、私と家内と高校生の長女が毎日お弁当を持っていきます。通常家内が3人分を作りますが、家内が忙しいときは私が作るときもあります。とても朝が早いときもあります。そんなときは、弁当作りも時間との勝負というところがあります。今は朝早くから夜遅くまで開いている便利なお店がありますね。温かいものから冷たいものまで、何でも揃っています。弁当もそのようなお店で安い金額で購入すれば簡単に済むこともあります。しかし、外で買ったお弁当は案外味が濃かったり、添加物が過剰に入っていたり、栄養のバランスが気になるものです。私はあえてそのようなところで買った食品を子供に食べさせることは気が引けるのです。私が弁当を作る日は、ちょっと早起きしてご飯を炊く圧力釜のスイッチを押します。ご飯を炊いている間に、冷蔵庫にある野菜を茹でたり焼いたり、塩、醤油、味噌、砂糖などで味付けをするのは、そんなに時間のかかることではありません。ブロッコリーやかぼちゃ、レンコンなどを薄く切って焼いて、塩を振るだけでも立派なおかずになります。必要な時間は5分くらいです。私も慣れないうちは面倒くさいと思うこともありましたが、やってみると料理というものは案外簡単で楽しいものだなと思いました。朝5分早く起きて、キッチンで家族のことを考えながら美味しいものを作ろうと思う、その瞬間はとても創造的な仕事であり、生きがいを感じるものです。さらに家内は朝ごはんの味噌汁作りなども同時並行で行うので、主婦はなんて頭の回転と手際が良いのだろうと感心してしまいます。 今日のお弁当どうだった？
うん、
おいしかったよ。と家族で交わす会話は、家族の絆を深めてくれます。家族が褒めてくれると、よし、また作ろう、という意欲が湧いてくるのです。お金を出せば、弁当でもお惣菜でも、何でも手に入る時代ですが、それと引き換えに、人類は何か大切なものを失っているのではないだろうか、と思うのは私だけでしょうか。最近は金曜日は早めに仕事を切り上げて、消費を拡大しようという国が行っている取り組みもあるようですが、私はもし仕事を早めに切り上げることができるなら、家族と手作りの夕食を楽しむ時間、家族で話をしたり、カードゲームをしたり、家族と楽しく過ごすということをお勧めしたいです。その方が現代人にとっては大切なことなのではないかと思います。世の中の仕事の多くが機械にとって変わることができるようになった現代において、あえて便利なものに頼らずに、自分の肉体をフルに使って、周囲の人のためになる行いをすること、これこそが人類にとって進歩する生き方ではないでしょうか。お金さえ出せば美味しいものが手に入る生活。どこに行くにも自動車や電車などの乗り物を使い、あまり体を動かさない生活は、生活習慣病という現代の病を生み出しました。私たちには立派な肉体が与えられていて、その肉体を使えば何でもできるのに、便利な道具に頼ってばかりいると、その自分の中の可能性がなかなか出てこないのですね。いつしか自分の肉体を使って一生懸命働くことが面倒くさくなり、ただ楽をする生活は人類にとっての進歩向上はありません。私たちはそのことに気がつかなければいけないのではないでしょうか。テキストの75ページから76ページを引用します。この人生では嫌いなことにも耐えて、やるべきことはやり抜くという訓練が必要である。誰だって朝はもっと寝ていたいし、遊びたいし、好きなことだけやっていたいと思う。しかしそれでは自分のわがままが増大するだけで、自分を鍛え、本物の人間性を輝かし出す作業はちっともはかどらない。ちょうどダイヤモンドを地中に埋めたままで放っておくようなものである。地中に埋もれた宝を掘り出すには、どうしても力仕事がいる。汗も出るし、呼吸も荒くなる。手に豆ができるかもしれない。それを嫌だからやめるでは、何一つも掘り出せない。あなたの中に隠れている、神聖も、仏性も、感謝する心も、才能も、何一つ出てこなくなる。嫌なことでも、良いことは断然やり抜こうではないか。引用終わります。引用文の中の神聖仏性とは、人間の中にある完全円満な命のことです。自分の肉体をよく使うことが、私たちの生きる喜びを引き出してくれると思います。スポーツや登山をする方でしたら、このような経験をしている方も多いと思います。現代人の私たちが日常的に体をよく使う活動を考えてみますと、例えば、最寄りの駅まで行くのに、バスや自動車で行くのではなく、自転車を使うという方法があると思います。朝ギリギリの時間まで寝ていて、目覚まし時計の音に飛び起きて、朝ごはんもそこそこに、バスや電車に飛び乗る。そんな生活をしておられる方はいらっしゃいませんか？自転車のペダルを漕いで、風を切って走るのは、とても体にとっては心地よいものです。最近では自転通という言葉も流行っていますね。自転車通勤は略した言い方ですね。よく体を動かした後に飲む一杯の水は、とても美味しく感じるかもしれません。 もちろん自転車でなく歩くことも効果があると思います。良き睡眠をもたらすメラトニンという脳から分泌されるホルモンは、朝日を浴び、日中日を十分に浴びることで、夜間にたくさん分泌されるそうです。夜は少し早めに就寝して、早起きをして、朝の光を浴びながら、自転車に乗ったり歩いたりすることが、私たちの肉体にとっては、その日の夜によく眠れるホルモンが分泌されるのですね。便利なものに頼る生活から、めんどくさいと思うようなことを、自分の肉体を使ってやってみるということが、私たち人間の進歩だと言えるのではないでしょうか。ここで本日のテキストではありませんが、成長の栄創始者、谷口正治初代総裁の著書、新版、栄える生活365章の169ページを引用いたします。真に幸福となるためには、自己の欲望を正しき方向に制御しなければならない。制御なき欲望の悪なき充足を求めるのは、あたかもゴーストップの信号なしに十字街灯に無数の自動車を勝手気ままに走らすようなものであって、必ずや自分自身が傷つくのである。肉体的自己の利己的欲望を適当に制御した者のみ、本当の自己の自由を得るのである。真に幸福となるためには、謙遜で下の位置につかなければならない。自己の現在の力量以上に高き位置につこうとするならば、常に下に落とされる危険を感じて、その人は幸福になることはできないのである。引用を終わります。私の職場である成長の絵本部が、東京原宿から八ヶ岳南麓の北斗市に移転して3年になりました。標高は約1000メートル。冬はマイナス10度にもなるこの地域で、薪ストーブ用の薪割りが生活の一部になりました。これは何の音でしょうか？そうです。私が薪を割っている音です。一冬分の薪を用意するのに、原木を丸太に切って、斧で細かく薪割りをすることが苦痛であった最初の頃を思い出すと、人間は何でもやればできるのだなということを実感します。スイッチ一つですぐに暖かくなる生活ではなく、自分で薪をくべ、徐々に温度を上げていきます。毎日朝の出勤前に10分と時間を決めて、毎日継続して薪割りをしていくと、次第に力の入れ具合が分かり、上手にできるようになってきました。火をつけるのも、空気の送り方も、徐々に体で覚えるようになってきました。最近は小学6年生の息子も、薪割りを手伝ってくれるようになりました。子どものスマートフォンやゲーム機の過剰利用が問題になることが多い今日です。子どもがお手伝いより習い事をする機会が増えました。しかし、家の仕事を子どもが担うことは、家族の一員である心が育ち、家族が助け合って生きる心が育つのではないかと私は思います。私は冬の間、薪置き場から家の中に薪を運ぶのが日課でしたが、次第に息子がそのお手伝いをしてくれるようになり、私が帰宅したときに、お父さん、今日も薪を家に入れておいたよ、という言葉を聞くと、少し成長してたくましくなった息子を見て、少し嬉しい気持ちになりました。また家内も時々息子と一緒に夕飯作りをすることがあります。味噌汁を一つ作るにも、お湯を沸かして、野菜を切って、味噌を入れてと、一仕事です。ご飯はお母さんが作ってくれるものではなくて、自分がいただいている食事を作ることにより、作ってくださる母親への感謝の気持ち、 食べ物への感謝の気持ちを養い、包丁を使うことで手先も器用になると思います。子供がやる仕事は最初はおぼつかなくて、親は自分がやったらもっと早いのに、なんて思うことがありますが、そのような時は、親は寛容な態度で子供のチャレンジする姿を見守り、成長を信じたいと思います。そのチャレンジを訓練という言葉で表すならば、訓練によって自分の内にある無限力を引き出したときに、私たち人間の進歩というものはあるのだと思います。テキストの68ページから69ページを引用します。青年よ、大きく伸びよ、たくましく偉大となれ。父母を追い抜いてどこまでも成長せよ。いい加減のところで止まるな。もっと頑張れ、力を出し惜しむな。そのためにまずあなたは力があることを十分自覚しなくてはならない。あなた自身、力がないと思っていては、ある力も出なくなる。力は認められたとき、いくらでも出てくる奇跡的存在だ。次にあなたはその力を出す練習、すなわち訓練をしなければならない。現代青年にとって最も大切なことは訓練だ。かつての青年は貧困と軍事訓練で否応なしに鍛えられた。が、今あなた方を鍛えるものは、ただあなた方自身の自覚と学習以外にはないのである。引用を終わります。成長の絵では、自分の中に無限の力がすでに与えられていると説いています。ぜひ、自分の中にある無限の力を信じて、引き出していく訓練を日々積み重ねてまいりましょう。そこには必ずや人生における進歩向上の喜びがあると思います。本日はこれで終わります。お聞きいただきありがとうございました。
ただいまの話は、あなたをより豊かで充実した人生へとご案内していくでしょう。それでは、成長の絵本部がお送りした幸福への出発の時間を終わります。